今示されたのは以前の40章ですかね。草刈り話の、ちょっとですね、3節から読んでいきましょうか。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が現れされると、すべてのものが共にこれを見る。主の口が語られたからだ。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわれましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。アメン。この箇所はイエス・キリストが来られる前の訪れのバプテスマンのヨハネが、来ることの予言です。荒野で呼ばわる者の声がする、主の道を整えよと。バプテスマンのヨハネはイエス・キリストを伝えるために、イエス様がもうすぐ皆さんのもとに現れますよ、だから皆さん整えてくださいという、そういう役割がある最後の預言者であり、また最も人女から生まれたものの中で最も優れたものだとイエス様に言われたものです。なぜ彼が偉大であるかと言われたかというと、人々をイエス・キリストへと導いたからです。彼の死はどういう死だったか。彼は宴会の余興の褒美としてその命が取られました。いかにですね、人が偉大であろうともこのように儚いものです。バプテスマのヨハネが伝えたことが、主の道を整えようです。人々がもし、なんか良くないことで稼いでいるのであれば、ちゃんとして稼げと。で、兵隊に対しては人を脅したりすることせず、その給料で満足しなさい。主税人に対しても必要以上取り立てることないようにしなさい。そのようにしてまず心をへりくだりなさい、心を整えなさいということです。4節に、すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。土は、アダムと言います。人です。すべての土地、高ぶった土地は低くされるべきです。妙に癒しくなったり、あるいは傷つけられて低くなってしまったその地も、主にあって平らにされるべきです。人の前に、人の上に立つそういう権威はありません。福沢諭吉の言葉なんですけども、人は天の上に人を作らず、人は地の下に人を作らず、夢ですね。実に聖書的です。イザヤはこのところで主の栄光が現れる前に、まず全ての下にある人も上にある人も全て平らにされようと、それが主をお迎えする上での心構えです。人は儚いものです。バプテスマのヨハネでさえ、歴史上最も偉大だとイエス様に言われたあの人でさえも儚い死に方を知ってしまいました。彼は、この預言者イザヤは、このバプテスマのヨハネの 予言をした後に6節以降、呼ばわれというものを声を聞きました。イザヤは何と呼ばれましょう、答えて、すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむ、まことに民は草だと。人の栄華は非常に虚しいものです。人がそれまでどんなに栄華を極めようと築き上げてきた財産、築き上げてきた名声、あるいは何か仕事上のそういう手柄など、そういう残してきた結果など、それら皆虚しいものです。人はこんなに虚しいから、だから主は全て高ぶったものも、あまりにも低く低くされてしまったものも、皆主の御前に平らにされなさいと言われたわけですね。今日の出来事を見ているに、本当にこの場所に立つということは恐れ多いことだと思いました。今までなんとなくここに仕えて立っていた、でも聖なる場所に立つということが本当に恐ろしいことだ。旧約の祭司はですね、年に一度贖いの血を携えて最も聖なる場所、至聖所に入っていきましたけれども、そこで血を携えずに入ってしまうと撃たれて死ぬんですよ。あるいは誤った間違ったその火をお香を焚いても撃たれてしまいました。死んでしまいました。私と河合さんはですね、争点が終わった後、毎朝そこの扉をイエス様の血で清めて、で愚か者が入ってこれないように、でその血を見て滅ぼすものが過ぎ去るように、でもし汚れたものが入ってきたらその血潮によって清められるように、光が当てられるようにと祈ってきましたけれども、
もう一つあります。パスタはこう祈ってます、うん、愚か者が来た時に人々がそれに騙されないように、愚かさがあらわにされますように祈ってます。
あ、それも祈ってました、ね、
まあ、とにかく今日そういうことが、あらわにされてしまった。主の御前に立つことは本当に喜びであり、栄えあることであり、そして同時に恐ろしいことであり、だからさっきですね、ずっと賛美しながら祈ってたし、あとずっとなんか死を助けてください、助けてくださいってずっとなんか涙を流しながら祈ってたんですけど、本当に憐れみなくばこの場所には立てない、主の務めは果たし続けることはできない。もし主の御前に異なるものを持っていったとしたら、そのものは退くしかない、うん、これは本当に恐れ多いことです。イザヤですね、続けて9節以降こういう予言をしております。私たちが何に寄りすがるべきか、人は草のよう、人は儚いものだと。じゃあどうすればよいのか、それが9節以降書いてあります。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ。これが叫べと言われる者への伝えるべき内容、それが見よ、あなた方の神よです。人を見よじゃないです。あなた方の神を見なさい。これが良い知らせです。これがエルサレムに対する良い知らせであり、神さんがその良い知らせを伝える者にことづけた言葉、それが見よ、あなた方の神を。見よ、パスターをじゃない。見よ、何々牧師をじゃない。見よ、あなた方の神をです。 ですから皆さんは神様を見てください。神様はどういうお方か、10節以降、見よ、神である主は力を持って来られ、その身腕ですべ収める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。主はこういうお方です。羊飼いのように主はその群れを飼ってくださいます。皆さんは主の羊飼い、その牧場で飼われている羊です。そして身腕に子羊を引き寄せて懐に抱き、ね、皆さんは懐に抱かれていくんです。羊飼いの懐に抱かれるんです。羊飼いは、誠の羊飼いはどなたですか？
イエス様。
イエス様です。皆さんイエス様の懐に抱かれて、そしてその羊たちは安らかに導かれていくんです。もし私がですね、御言葉でないことを人間語で皆さんを導こうとしたら、まあきっと私もここから降ろされるでしょう。でも皆さんは何に導かれていくか、イエス様に導かれていくんです。私もイエス様に導かれていきます。そういうふうに、まあ、これからもそのようにしていきます。イエス様の血潮の内側にいる限り、私たちは安全です。イエス様の血潮によって私たちは贖われています。ちょっとさっきの賛美の3番、何度か繰り返してましたけども、主の愛と御恵み、主の血潮を頼りて、裁きの日下れど、御怒りを逃れる。アメン。主の血潮、それは主の愛と御恵みにあふれています。その血潮に頼ってこそ、私たちは裁きの日がもしここら辺まで来ても私たちは及ぶことはない。イエスの血潮によって守られている以上、裁きの日は下っても皆さんに及ばないんです。イエス様の血を塗られたあの扉から内側には滅ぼすものは入ってこれないんです。その血をの扉の外側では滅ぼすものがはびこっているとしても、しかし皆さんそれでもイエス様の血をの印の内側にいれば守られるんです。皆さんにお勧めしたいことは、お食事の時でも言ったんですけども、イエス様を主として歩んでください。そして御言葉を皆さんの目から心から離さないでいてください。そしていつでも熱心に祈って、生徒の交わりから離れないようにしてください。私が勧めることはそれです。イエス様を主として、イエス様を敬って、主として敬ってください。御言葉を大事にしてください。御言葉を口から離さないで、昼も夜も それを口ずさんでください。そこから離れないようにしてください。そしていつでも熱心に御霊によって祈ってください。生徒の交わりから離れず、生徒の交わりの地で養われて楽しんで、そこで育まれてください。私たちの全ての導く羊飼いはイエス様です。このイエス様により頼んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。誠に私たち人間は草のようであり花のようです。たとえその栄華がいかにきらびやかであろうとも、明日投げ込まれる、炉に投げ込まれるかもしれない草です。この聖なる場所、あなたの御言葉を語るべきこの場所、なんと恐れ多いところでしょうか。果たして人は立てるんでしょうか。あなたの血を抜きではこの聖なるところに来ることはできません。あなたの 父を寄らずして通してあなたの御言葉を伝えることができるでしょうか。主よ、どうかチョン先生の上にあなたが豊かな祝福を与えてください。今まで忠実に長年あなたに仕えてきたその忠実さの上にあなたが豊かに報いて、そしてその仕えてきた年数にふさわしく敬われるものとしてあなたの御言葉の奉仕を残された時、立派にしっかりと務めを果たし上げることができますように、主よ、どうかあなたの祝福を注いでください。またこのものも主よ、本当にあなたの御心から外れようとした時、いつでもあなたが悟し戒めて戻してくださり、そして再びこの場所に立たすことができるようにしてくださったことを感謝いたします。どうかこれからもあなたの慈しみと愛、憐れみのゆえにこのものを導いてください。ただイエス・キリストを主として生徒たちが歩みを成していくことができますように、今イエス・キリストの血を生徒たちの上に塗ります。
アーメン。
私たちの心の内に塗ります。
アーメン。
私たちの思いに、体にイエス・キリストの血を塗ります。
アーメン。
どうか清めてください。
アーメン。
その血の内において歩み、裁きの日が下れても身怒りを逃れることができるこのイエスの血の内側にいつでも留まり続ける私たちでありますように。この今日の御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。